知れば
好きになる
星と
観光
湯上がりトークスタートです。
こんにちは、コマです。
こんにちは、レオです。まずは番組のご案内をさせていただきます。このポッドキャストは相方のコマさんが星や星座宇宙の話をして、私レオが日本の観光についてお話しする番組です。また素人がお話ししていることですので、間違いや不備がありましてもご容赦ください。番組では皆様からのメッセージリクエスト募集しております。宛先は小文字で KOMALEO 数字の15、ローマ字読みしますとコマレオ15 @gmail.com です。また番組では X、旧Twitter や Facebook を行っております。ハッシュタグ星と観光、星観などで調べていただければと思います。それではオープニングに少し今日のお話を聞いてみたいと思いますが、コマさん、第103回よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今回はどんな星トークを聞かせていただけるんですか？
今回はですね、ロケットの話をしようかなと思います。
ロケットかなり広いけど、
今ね、広めに言っておきたいのは、いろいろ上がるからです。新しいものが。でしょ？
この番組のせいでね、私の SNS のアルゴリズムが星寄りになってるもんね。
わかる、俺も何か検索しようとすると、とりあえずロケット出てくる。
そう、とりあえず、なんか毎週なんか飛んでるなぐらいで来るもんね。
そうですよね。
でも多分、どれか話すだろうなって思って、中身は見ないようにちゃんとしてますから。
すいません。いや、これ日常的にこう、頻繁にこの情報って来るじゃないですか。ロケット来るじゃないですか。これ普段から見えるカラスの特徴が分かったら面白いのと同じように、
お、
聞くこうロケットの全ての特徴が分かってきたら、
なるほどね、
すごいこう楽しくなるじゃん、身近なものが。
そういう観点なんだよね。
いやそうなの。
ちょっといつの間にか当たり前になってませんかと。
そうこいつらだっていろいろあっていろいろいるわけですよ。
そうだよね、雑草という名の草はないみたいな話ですよね。
そういう感じでいきますんで。
着眼点がやっぱ星のプロだよね。
わかんないけど、そういうふうに、判断していただけるのはありがたい。過剰評価もありがたい。
じゃあオープニングで皆様に伝えとくっていう意味では、こうざっくりとロケットってことですね。
ロケット。行きましょう。
OK。はい。じゃあ、第103回は、ロケットのトークをこの後本編でしてくれるそうですので、皆さん、本編をご期待ください。はい、それではここからは第103回、星や星座宇宙についてのお話ということで、改めてコマさん、今日のタイトルよろしくお願いします。
今日はですね、ロケット、まあ新時代という形でお話ししたいと思います。は
い、ちょっとなんかいきなりかっこいいサブタイトルもつきましたね。
はい、いや、やっぱロケットよく聞きますよね最近。
まあ、聞きますよね。聞きますっていうか、
やっぱこのロケットはやっぱいろいろこう今開発が進んでて面白いロケットたくさん出てきてるんですよ。
もうゲラゲラ笑っちゃうような。
いやいや、もうそういうっていうようなね。
なるほど。
やっぱりいろいろ考えてるなみたいな。あ、そういう時代来るかみたいな。僕らはロケット
素人を代表していますけど、
はい、
なんか三角形で積み木で作れそうなやつがボーンって上に行くやつでしょぐらいの知識からお願いしますね。
ああ、そこからですか。ああ、まあ、はい多分大丈夫だと思います。
もう全国にロケットをまあ知ってるけどぐらいのテンションで聞いてる方にぜひワクワクを届けてください。
じゃあ行きましょうか。
行きましょうか。
まず日本のロケットといったらもう代表的なものは、わかりますか。じゃあレオさん、どうぞ。はい、どうぞ。
いいですか。
はい、
H2 ロケット。
そうですね、まあ、H2 ロケットから今主力になったのは H2A ロケットですね。H2A と B とちょっとあるんですけども、まあまあほぼ正解と言ってもいいでしょう。
いいよね。
はい。いや。で、この H2A ロケットなんですけども、まあ先に言ってしまえば、
はい。
49、50号が、あと打ち上がったら引退です。
ん？今48本打ったってこと？
打ってるんですね、はい。
で、50まで行ったってロケットはだって飛ばし続けるわけでしょ。名前だけ使わないってこと？
H2A ロケット自体の生産をもう H3 に変えていくという、移行していくという流れなので、
違いが超謎なんですけど、
H2A ロケットの仕様を一気に切り替えます。
はあ、いや、もう完全にバージョンが変わるから名前も変わるぐらいの感覚でいいですか。
あ、そう
あ、へえ、
今まですごい H2A ロケットはかなりこう実績が良かったんですよ。で、初めにね、 H2A ロケットで言うと6号機ぐらいが失敗しただけかな。
うん。
でもずっともう成功しまくってて、成功率もう 98% だからなんですよ。
じゃあある程度こうやり方なり形なり、
うん、
まあ機能も含めて、
はいはいはいはい、
まあ例えばこう OS はそれでいいよねみたいな感じですね。
あ、もう成功例はバチバチ残ってるから、これは成功体験として十分な、うん、あの成果を得た。
まあ、新しい OS にする必要ないでしょって言ったのは48号まで今来てるんだ。
来てるんです、来てるんですよ。
まあバージョンアップはするにしてもね。
はいはいはいはい。
なるほど。
で、
なるほど、
今度やっぱ成功率がもう頭打ちというか、もう 98%、100% ぐらいになってくると、
まあね。
もはやもう成功率だけではちょっと、うん、食っていけないというか。
いやー、それじゃあね、手あげてくんないよ、
う
ん、
そうなんですよ。で、何がダメだったかっていうか、まあ何を改善したいかと言いますと、
うん、
お金。
いや、俺も今そう思ってた。コストね、うん、
コストがやっぱりね、コストがかかってる上での成功率が高かったっていう状態なので、
そう、ね、
これをいかに切り詰めていけるかっていうのが
確かに確かに
ちょっと課題になってくる。
だ、まあ人が乗せたやつはもちろんね、あの大前提安全じゃなきゃいけないけど、
そうそうそう、
その物とかであればぶっちゃけ超高くて 99% 成功するやつより、
は
い
は
い、まあ予算半分で8割いければいいみたいな、うん、まあ、ぶっちゃけあるよ、ま
あ、あるじゃないですか。でそういうものを挑戦してこそ、そこの部分の成功率も上げる技術躍進ができるわけですよ。
いや本当そう。
だからやっぱこう、うん、いろいろな障害というか問題点を、
うん、
やっぱりガサッとこう解決する上で一回このコストダウンっていうのは踏み切った。
なるほどね。
うん。
ちょっと舵をコストの方にも切ったわけですね。
切った方ですね、うんうん、でちなみにもうコストに切るのは H2 ロケットから H2A にするときにもあのコストダウンに舵切ってるんですよ。
あ、もうちょいコストは考えてるんだ。
そうそうそう。で、うんうん、一番初めの、H2 ロケットの時にはだいたい190億かかってたものが、
うん、
H2A ロケットになった時に120億までだいたい下げることができたんですね、
うん、なんかもう額で言ったら すごいことになってるけど、
で
も70%で言えば3割減ったってことですか。
あ、そうそうそうそう、そういう感じの。
相当だよね。
数値でかなりですよ、これ。億単位の金動いてますからね。
いや、ほんとほんと。
はいはいはい。で、この H2A ロケットは120億ぐらいで上げれて、うん、打ち上げ能力で言うと、H2 ロケットの 1.5 倍上げてたんですよ。
だから打ち上げ能力っていうのは、その積載量みたいな話。
積載量です、積載量。
ああ、オッケーオッケー。
うんうんうん。積載量は 1.5 倍なのに、コストは3割ダウンみたいな。
なるほど。
うん、これもまた優秀で、それも成功率も高かったんですけど、
うん、
ここからさらにまた挑戦しようっていうのが、H3 ロケットなんです。
はい、もうバージョン変えよう。
そうなんですよ。
新時代。
はいはいはいはい。
はい、
で、この H3 ロケットは、まだですよ、実績少ないです。
おっと、
今H3 ロケットはまだね、打ち上げが2号までしかないです。
あ、でも H3 って始まってるんですか。
はい、始まってます、始まってます。
あ、そうなんだ、そうなんだ、うん、
はいはい。あ、ちなみに H3、H2 という話でしたけど、
はい、
この H がつくロケットの特徴って思い出してます、覚えてます。
なんだっけ、足立みつるの漫画かなんかだったっけ。
それもで足立みつるが投げたっていうのがロケットがっていう話じゃないんですけども、
じゃなくて、
うん、液体水素ロケット、液体燃料ロケットの
水素の H ね、
はいはい、H で、
はいはいはい、
で H2 ロケットも水素燃料、液体燃料だし、あの H3 も同じように燃料を液体水素の燃料
を使ってる。
そうですそうですそうです。で
ただ3だとどう変わんの。
あ、今度はね、またさらに一緒ですね。コストダウンして容量を増やすっていうのをまたさらにトライしてます。
あ、じゃあジャンルは一緒なんだね。
はいはいはいはいはい、
はい、ああ、なるほどなるほど。
で、今回まあまだ2機しかないんですけども、まあ、研究コストとか、まあ、分割するとですよ、
うん、
研究ロケットの、研究コストと建築コストっていうか、まあ、製造コストっていうのはまあ分解別で考えた方がいいかもしれないですけど、
はい、
まだ実績がないので目標額には到達してないですけども、最終的には、H2A ロケットの半額の60億とか50億ぐらいで、さらにですね、積載量を3割増しにしたいっていう。
あ、もういいね、うん、だからもう単純によく言うコストパフォーマンスが良くなってきたってことでしょ。
そうそうそうそう、そのまあ挑戦をしてるっていうわけですよね。
うん、いや言った方がいいよ、はいはいはい、詰めてった方がいいよ、
うん、でもまあこれご存知の方も多いかもしれませんけども、 H3 ロケットの1号機は打ち上げ失敗しちゃったんですよ。
あ、そうなんですね。最近の話ですか、はいは
い、これ最近の話です。まだ半年ぐらいしか経ってない。
じゃあいよいよ新しいバージョンの、もう初号機行きますってなったら失敗しちゃったんだ。
行ったんですけども、まず。
ちょっと採石悪いよ、それ。
1段ロケットは OK だったんですけど、2段目ロケットに行った時の、まあちょっと切り替えのところで、ちょっとまあ異常信号が出て。
なるほど。
で、どうも切りもみ回転が遠すぎてるぞ、みたいな。
はい。
じゃあ、自爆スイッチオンっていう感じの。
あ、まあ、悲しいやつだ。
これ多分、星間でもちょっと紹介してると思いますけども、ね、あのやっぱこれはボタンを押すのも勇気が必要だと。
まあでもやるしかなかったんだよね。
はい。まあそういったことがあって、でそれの失敗をだんだん改善していって、H3 の2号機は打ち上げ成功してます。
あ、じゃあ今まで2発飛ばしたうちの、
はい、そうそうそう、
1個目。ダメだったけど2個目は成功。
成功してるんですよ。
H3 だけで言えば成功率 50%。
そうですね、まあ、まずそんな感じ、ね、まあ大体だけどここからだんだん精度を高めていくというのはこの H2A ロケットの時もそうでしたから。
そうですね。
で前半の6号機で失敗しただけであと全部こう、ね、成功率上げてきてますんで、それを考えると、まあ初めはちょっとナイストライと思って開けた方がいいかもしれないですけども ね、
まあ、ね、あのエジソン先生が失敗じゃなくて成功するためにやっちゃいけない方法を学んだだけだって言ってましたから、
ね、多分そういうことだと思います、ね、
あの天才が言ってんだからそういうことですよ、
はいはいはい、そうですよね。だから今後は、年間ですね、生産がペースに乗れば年間 5,6 回発射するっていう予定で動いてるみたいな。
2ヶ月もう角月ぐらいで飛ばすんだ。
飛ばす予定で今後はもうどんどん作っていくというような話を進めてるみたいです。星間の配信負けてらんないね。いや、すみません本当に。で1回あたりのね積載荷重が 6.5 トンぐらいを想定してるそうです、で結構ね重たいものを運ぶことができるっていうの
は、それはだいぶいけるように、運べるようになったって考えればいい。
そうそうそうそうそう、あの元々が、H2
時代はもっと全然運べなかったってことでしょ、
まあ、5トンぐらいだったのが今度は 6.5 トンまで持ってくみたいな。
じゃあ、プラス100巻デブ 2,3 人は連れてくるようになったんだ。
お、そうそうそうそうそうそう。100巻ってどんなもんだか分かんないんだけど、まあその結構運べるようになったと、でこうなってくるとその大型の人工衛星とかも運搬できるようになるんで、
なるほど、
今後の探査の方もこの H3 ロケットが主力として活躍する機会が増えてくるっていう、
ね、まあまあ、だからさっき言ったみたいにコスパがいい方それは行くよね、生き残っていくよね。
でこれがですね2033年まで予定してて、あの30号ぐらいまで今のところ予定があるそうです。何を積むかっていうのも予定も含めて、
あ、そうなんだ。いやもう、あの予約が埋まってるんだ。
そうそうそうそう、予約が埋まってるんですね。だから今後さらに成功例をねどんどん蓄積していっていただきたいというふうに思います。
なるほど。
であと日本がこう代表するって言ったら、日本を代表するロケットって言ったらもう一種類ありましたよね。
いいですか。
はい、どうぞ。
ペンシルロケット。
すっげえ昔まで行きましたね。
あ、そこじゃない。
でもペンシルロケットの多分時も固体燃料使ってると思うんで。
あ、はいはい、失礼しました。
結局、そういう正解でいいと思いますね。お、あのイプシロンロケットです。
イプシロンロケット、はい
はいはいはいはい。これはあの最新鋭の固体燃料ロケットで、あのイプシロン S っていうまあ進化バージョンになったんですけども、またこれも新時代に行くわけですよ。だから H2 は H3 になるし、イプシロンロケットはイプシロン S になるわけですよ。
いいですね。
なんか胃腸薬みたいになっちゃってますけど、
アイガミンスーパーみたいな感じ
ですか。そうそうそうそう、そういう感じでね。で固体燃料ロケットとしてもまあすごい活躍中で、この固体燃料ロケットの開発の面白いところは、あの液体燃料ロケット H3 ロケットの予備ブースターみたいな感じで横にこうくっついてる、ブースターロケットあるじゃないですか、
なんとなく、
あのロケットブースターの方の技術にも応用できるということで、こう両方ともバランスよく固体燃料と液体燃料とこう使うことができる、とするとあれですね、固体燃料と液体燃料のメリットデメリットってちょっと忘れてるかもしれないんですけど、これ説明した方がいいですか。
さらっと、はいはい、もう1分で分かる固体燃料と液体燃料のメリットデメリット。
固体燃料ロケットの方はコストが安くて済みます。
はい。
この理由は構造が簡単だから。
はい。
で、問題点としては燃焼量の制御がしにくい。
ちょっとよく分かんないんですけど、
はいはい、燃焼、あのね、液体燃料ロケットの場合は、 液体燃料を噴射する調整ができる。
あ、微調整が。
そうそうそう、微調整ができる。はいはいはい、はい。
あー、なるほど。
そうそうそう。あ、だから分かりやすくすると、液体燃料ロケットっていうのは、液体燃料をこうバーって噴射して、
うん、
その燃料の爆発によって飛んでくのと、
なるほどなるほど、
固体燃料ロケットの方はロケット花火みたいにシュッ
てこう、あ、シュンね、
うん、そうそうそう、あの固体燃料がシャーって下からだんだん燃えてくっていう、
確かに確かに、
そういう構造なので燃焼調整はしにくいんだけども、
うんうん、
あの構造が楽な分丈夫さもあるし、
うん、
丈夫さもあるし安価ですね。
だからちょっと雑でよければ、うん、安く丈夫に飛ばせると。
そうそう、そうなんそうなんですよ、
はいはい。
だからやっぱこっち安いんですよ、固体燃料ロケット使ってるイプシロンの方は。
だから使い勝手だよね、とりあえず体験超えりゃよくねって言ったら固形もありだよね、
うんうんうん、
はい、
そうなんですよ、
うん、
でもまあ、イプシロンロケットの方はやっぱ構造が簡単で、うん、安くできるということで、こちらがですね、うん、まあ、打ち上げ能力は 1.5 トンって、まあ、少ない、さっきの 6.5 に比べると 1.5 トンって少なめなんですけども、
うん、
打ち上げコストを30億円以下にするっていう設定にしてます。
それは安いんだっけ。
いや、さっきのね、50億と比べたら、うん、あ、30億っていう、ね、まあ安くはなってるんだけど、
なるほどなるほど、
打ち上げ能力が 1.5 で、まあ、結構減ってるので、その点を加味すると、うん、まだちょっと割高なのかもしれないですけどね。
まあまあまあ、そうですね。
でもですよ、今はですね、大きなものを打ち上げるっていう機会って割と減ってきてるんですよ。
まあね、なんか他のものも小型化してるし、衛星だって拳ぐらいからあるんでしょ。
どんどんどんどん小型化してるので、
ゾウとか飛ばさなくていいんでしょ。
そうそうそうそう、だから 6.5 トン持ってく必要はたまにはあるかもしれないけど、う
ん、あ、いいとこついたね。
今後は 1.5 トンとかでもニーズあるんじゃねえのみたいな感じからすると、
でもなんかちょい気づかないやつがあれでしょ。っていうか、うん、そもそも 6.5 トンとか運ぶ必要ありますみたいなこと言ったら、
でそういうこと言うやつがいるかもしれない
って話だよね。
だからもうこのイプシロンロケットも小さいながらもこう活躍する場っていうのはやっぱあるわけですよね。
積載量増やすより乗せるのを軽くした方が良くないですか、うん、って話
で。そうそうそうそうそう、それなんですよ、まさに。でロケットはもうこれからもただ飛ばすだけではなくて、うん、打ち上げ成功率を維持しつつコストダウンとか、あとは汎用性ですか、さっきの重さに応じてのロケットの仕様っていうのが今後鍵を握ってくる。
そうだね、
うん、あとは種子島宇宙センターにわざわざ島に持ってくっていう運搬費を考えたら、もう少し陸つながりで打ち上げれる施設があってもいいんじゃないかってことで、
施設の問題にもなってくるってこと。
あ、そうそうそうそう、打ち上げ施設もやっぱ種子島って集中するし、 そうね、そこまで大型の施設って必要かっていう話になるんですよ。
過去にあのスペースポートの話された時、なんか岡山だどこだとか言ってたじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
他もだから飛ばすところとしてありじゃねって話ですよね。
ありじゃないって話でしたね、うん、だからそういったことも含めて、さらにこのロケット自体が民営化していくっていうのが今後のちょっとした話なんですけども、そこに話題を今度移していきたいと思います。
なるほど。
さあ、民営化でロケットと言ったら何でしょうか。
ちょっとベタですけど、
うんうん、
あのミスターイーロンとか思いつきます。
ああ、はいはいはいはい、まあ国内で言うとちょっとそれとは違うんですけども、
国内だと、
国内だと、うん、
あの堀様、
そうですね、堀江さんの、堀江門さんのやつ
ですね。よかったよかったよかった。
インターステラーテクノロジーさんがありますね、
はいはいはい、
うん、でこちらの方も北海道の大樹町というところに打ち上げ施設を作りました、
うんうん、あ、そうなんだ。
そこで、そうですそうです、でそこでロケットの実験をね、やっぱ民営化としてまあやってるんですね。
北海道なんだ。
北海道です。
ごめん、ちょっと脱線ごめんなさい。あの確か僕がいつも聞いてる星の話をしてくれるポッドキャストで聞き知れた情報なんですけど、
はいはいはい、
なんか赤道に近い方が遠心力使えるから便利だと、だから南に多いんだの説あったじゃないですか。
まああったっすね。
あ、別に
でもそれは確かにそうなんですけども、南側に海があれば、うん、まあその楽では楽なんですけども、そっちの方が必要らしいんです。
ああ、なるほどね。優先は南側が海かどうか、うん、
南側が海かどうか。
日本海側はダメだけど太平洋側の県ならいけるよみたいな話ですね。
はいはいはい、だから南側と大気町で上と東側も OK と、太平洋側なん
だ。なるほどなるほど、
うん、だから2方向に飛ばせるっていうメリットがあるから、まあ赤道から近くなくてもいいかという感じだったと。
はいはいはい、
はい、 で、このロケットの開発が進んでて、すでにね14機ぐらい飛ばしてます。
あ、もうガンガンいってんだね。
うん、でもまあまだ実験段階なので、うん、あの実験用ロケットの7機と、うん、あとその後モモロケットっていう、うん、あの MOMO って書いてモモロケットなんだけど、
へ、
うん、それが7機飛んでますね、
うん、え、ごめんなさい、はい、質問として民営化していくっていう流れは分かるんですけど、はいはい、うん、それは H2 とか、うん、はい、イプシロンとかの流れは どうなっちゃってるんですか今。全然関係ないもん。それともどっちかの流れは
組んでる。全然関係ないんですよこれ。
全然関係ないロケットを作ってってって話なんですね、
うん、そうなんです、そうなんです。だからそちらとまた関係がないから、まあ、国がやってるものじゃなくて民営化したもので。
なるほどなるほど。
この民営化されてるメリットっていうのがやっぱりこう、顧客を、まあ、どこでも取れるみたいな感じですね。
そうだね、
宇宙に飛ばしたいっていう小口窓口、小口取引って言ったらあれかもしれないですけど、うんうんうん、ね、別にもう300キロのものを打ち上げれればいいんですみたいな人が来たら、そこで受けようみたいな形で、
うん、
そうね、うん、ちっちゃいロケットをこう回数重ねて、
なるほどなるほど、
打ち上げましょうっていうのがこのインターステラーテクノロジーズ、まあ、ホリエモンさんのところのやり方
な、ね、
うん、
なるほど。あの国家プロジェクトでどでかいのを、うん、もうがっつりお上のご機嫌を伺ってとか必要ないわけですね、
うん、そういうのが必要ないから、やっぱこう契約から発射までがレスポンスよくできた。
なるほどなるほど。
あと乗り合いじゃないっていうのも結構大きな、
はいはいはいはい、
あれで6.5トンせっかく上げれる
から、ね、スペックあるのに他を募りますとかじゃないんだよね。
そうそう、 6.5 トンに至らない状態で飛ばしたらもったいないじゃないですか、うん、2トンで上げましたっていうのはもったいないので、うん、そういうちっちゃいやつだったらもうイプシロンにするなのか、うん、あとさらにちっちゃいものに関してはここにモモロケットから今度ロケットゼロっていうね、ゼロロケットっていうのがあるんですけど、これに今度変わって、これで打ち上げれる予定。これもまだ今、ゼロロケットを打ち上げてる前なんだけど、
ホリエモンのロケットの方が多様性があるって感じね。ちっちゃいのもあれば、こういうのもあればみたいな、そのニーズに応じて作りますよみたいな考えがあるってことですね。
そうそうそうそう。だからさっきも言ってた、イプシロンロケットのちっちゃいものがニーズありますよねって言って、さらにちっちゃいものでもニーズありますよねっていう、う
ん。別に100キロでよくないみたいな。
そうそうそう。
ね、この金でできるならよくないみたいな話ですよね。
うんうんうん、でこのゼロロケットというのは開発中で、積載荷重でいうと250キロぐらいまでだったら、あ、800キロ、
800キロ、
うん、これはあの軌道にもよるんですよ、
うんうんうん、
あのやっぱ小さいロケットなので、そこまで高い軌道とか地球外とかパーンって飛ばせるわけじゃないんです
よ。木星までは無理だよって話ですね。
もうそうそう、うんうん、なんだけども低軌道上だとかっていうのが、
なるほどなるほど、
まあ、基本的主力で、まあ、大体800キロぐらいの重さまでだったらそこまで運搬できますよというようなロケット でこのゼロロケットの大好きなところが一箇所あって、うん、まあ、ホリエモンさんわざとこう北海道に持ってったのはそういうことかと思ったんだけど、うん、液化バイオメタンっていう、まあ、燃料を使うんですよ、
はい、
でこの液化バイオメタンの元になっているのが、うんうん、家畜動物から排出される糞尿です。
それで発電するのあるもんね。
いや、あるよね。
ね、バイオメタンなんとかあるよね、確かに。
なんか微生物の働きによって、こう、メタンが発生するんですよ。
はいはいはいはい。
で、これをまあ、加工して、バイオメタンにして、燃料にして、打ち上げるっていうようなことを画策してる。
じゃあ、このロケットはうんこで動いてますと。
そうそうそうそうそうそう。排泄物ですら燃料にするっていう、この技術のね。
さすが、江戸だよね、やっぱ。
いや、すごい発想だと思います。で、これでまあ、打ち上げコストも、またさらに安くなるので、まあ、一応8億円以下とか6億円以下って話もありますけども、うん、まあそのぐらいで、
あ、じゃあコマさんがちょっと2クリックぐらいすれば全然飛ばせられるんだ、
うん、あ、でもあれですよ、宝くじ1等で10億とかでしょ。
そうですね、
当たったら打てんだみたいな感じはしますよね。
そんな夢のあるやついます？
いやいやいやいやいや、マジ花火のように使ったやつだなみたいな、ね、うんうんうんうん。で、まあ、このロケットがまた出てきて、うん、でホリエモンさん面白いところは、うん、あのちっちゃいやつもやりたいけどもやっぱ大きいやつも欲しいねってことで、うん、ちょっと大型のロケットも考えてるみたいで、うん、DECA デカって読むのかもしれないですけど、うん、デカロケットっていうのもまたあの着手してるみたいです。
へ
ー。でやっぱこれ挑戦する人なんだろうね、ホリエモンさんはね、うん、このデカロケットの面白いところはこれ日本初だと思うんですけど、うん、 1段目ロケット回収型で考えてるそうです。
あれじゃないですか、イーロンマスクやってる、うん、あの再利用可能なロケット、そ
う
そ
うそうそう、うん、をにあの国がやる事業よりも先にもうやろうとしてるんですよ。
もうやってさすがだね。やっぱね、民営化がね、
う
ん、一気に加速するってそういうとこです
よね。そうだよね。で今だって H3 ロケット作ったはいいけど、これ使い捨てロケットだから、うん、ある意味こう岐路に立たされてるんですよ。
いや本当ですよね。それで SDGs って言ってたらちょっといけないよね。
うん、使い回しの時代ってそろそろ終わりじゃないかと思われてる中で、
確かに海はゴミ捨て場じゃないよ。
これもしかしたら生き残れかもしれない、うんうん、でそこに先駆けるかのように
いい、ね、
もうデカロケット、
ね、むしろ先にやられちゃったよね。
そうそうそう、うん、そういう出し抜かれた感はありますけどもね、うんうん、でもまあ確かにどんどん推進してきますよね、技術躍進してきますよね、うんうん、でこのインターステラーテクノロジーズの他にもう一個ちょっと話題になってるところっていうのが、はい、スペースワン。
スペースワン、
はい、これはね本当最近、今まあ収録してる日が3月10日だけど、うんうん、9日の日に飛ぶ予定でした。
おうん、うん、飛ぶ予定
確か、
うん、
これがスペースポートキーっていう、うん、あのこれもいくつか前にスペースポートの話をするときに、うん、
キー半島のキーね、
うん、キーハートのキー、うん、あそこにスペースポートができてるらしいんですよ。
あ、もうできてんのね。
はい、
はい、
でそこで、スペースワンっていう会社の、うん、カイロスっていうロケットが、
はい、
いよいよ打ち上がりますっていう。
ワンのカイロスがキーで飛ぶんだ。
でそうねよくわかんないけど、でそこで第1回目の発射があったんだけども、ちょっとこう危険区域に船がちょっと停泊しちゃってっていうことで延期になった。
そんなミス、
うーん、まあちょっと本当かなどうかわかんないけども、そんな公の発表では、公式発表ではそんな話、
まあその方が誰も傷つかないもんね。
そうなんですかね、でこのカイロスっていうのも先ほどの、ゼロロケットと比べるとさらに小型化したもので、あの低軌道上の運搬能力が250キロぐらいだそうです。
うん、もうなんかトンとかから変わってきたから、うん、もうもはや
そうそうそう、ね、かなり
軽くなってしまいました、ね、だって小錦一人上がらないわけでしょ。
小錦までいけるかなぐらいだ、
ね、
250だったら、はいはい、うん、だからそのぐらいだったらいけるかなぐらいの重さだけども、もうこれでも十分なあのニーズがあるじゃない
か。まあまあコスト次第でしょうね。
はい、あとやっぱ250キロのキューブサットとかってないじゃないですか、
うん、
もうキューブサットなんだ、もうちっちゃいね人工衛星だってあるわけだ。
キューブスタットってのはちなみに何ですか。
キューブサットっていうのはあの超小型化された人工衛星。
あ、キューブの人工衛星ですね、うん、
キューブ、キューブ。
あ、了解です、そうそうそうそう、了解です。今あの星川リスナーがビッグクエスチョン上げたから、
あ、すいません、はい、あれなんか自然に専門用語が出てきてしまったことが、
さすがに小川さんぐらいだったら専門用語使うんでしょうけど、僕はそれを代表としてちょっとね、すいません話を終わっちゃって、はい、
あ、いやいや、ありがとうございます。
明日からもキューブスタット使うから、うん、どうぞ。
ありがとうございます。でこの打ち上げなんですけど結局延期されて、
うん、
3月の13日もしくは3月中に発射される予定です。
あ、じゃあ聞いてる頃にはもう飛んでるかもしれないですね。
あ、飛んでるかもしれないですね、うん、はい、まあ、ぜひ成功していただきたいなというふうに思いますけども、はい、結局やっぱこうロケットの多様性がどんどん進んでて、
うん、
あのどんどん小型化もしていくし、
うん、
ホリエモンさんに至っては第1弾ロケットもね挑戦して、
そうだよ、
リサイクルできるような
そうだよ
ものを使ってますので、
自然の流れだよ、
はい、まあ、成功実績はだいぶ積み重ねたから、うん、今度は新たな挑戦のためにいろいろ動き出してるというロケット事業の話ということでした。
なるほどね。毎回さ、新しいこうイノベーションが起こった時ってさ、
はい、
あの最初はめっちゃ高いけどっていうのが当たり前じゃないですか。
まあまあそうです
ね、活版印刷が生まれて、
はい、
なんか自動車が生まれて、
うん、
ライト兄弟の飛行機が生まれてがどんどんどんどんね、はい、一般化するためにはどんどんこう競争が激しくなって、はい、うん、コストが安くなって安全性って、はい、まあ自然の流れですよね。
そうですよね、まあ、戦争で技術躍進するよりはよっぽど平和的な技術躍進だと思います。
そう、
はいはい、
じゃあこれからはもう民間でも上げられる時代になるし、多分まあ今これ収録は2024年ですけど、
はい、
まあ、多分あのこの番組100年後も聞かれてると思うんで、いやいや、そんなの今じゃね、中学生だってロケット飛ばしてるよみたいな話になりますよね。
なるかもしれないですよね、うん、いや、そんな時代もあったねって話になっちゃいます
よ、ね、いやいや、いいですよ、
何年後かに聞いたらね、
歴史の証人になってるのはこの番組だから。
そうですよね、うん、
多分教科書とかに出るところには僕らの番組ってそうなってると思うんで、
はい、
じゃあ今回はあれですね、ロケットっていう、はい、まあ、その世界観も含めて、
そうですね、
まあ、こう始まったよっていうのはもっとあの深い話があるでしょうけど、今やこういうステップだよと、
そうそうそうそうそうそう、はい、
じゃあこれからのキューブスタット含め、
キューブサットだね、
キューブサット失礼しました、うん、
はいはい、
あのロケット業界の進歩、そして民間運営に乞うご期待ということで、
うん、ああそうです、はい、ちょっとあの理解していただきたいのは、はい、今そういう変革のタイミングだから、うん、そりゃたまには失敗もしますよと、
さすがだよ、
その何回かの失敗で
どんどん叩いてんじゃないよと、
してみないでほしいと、そうですよ、
ね、
次の成功の
成功のためですよ、
積み重ねのための
そうそうそう、
実績です、
まあね、あの人命とかもちろんだけど、その成功のための失敗であるよということで、
はいはいはいはい、そうぜひ理解していただきたい、
近々
応援していただければ、
星間ステッカー貼ったロケットも発射されると思いますので、
はい、はいはい
はい、はい、まあ、言っていればね、そのうちスポンサーお待ちしております、うん、皆さんよろしくお願いします、
そうですね、
はい、
はい
はい、では今回は、はい、ロケット新時代ということでお話伺いました、はい、どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。